中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、9月議会が終わって、はい、いろいろありましたな。
やっと終わりました。
はい、はい。で、前々回ですね、先々月にまあいろいろ6月の空転ぶりの話とかをご説明いただいたと思うんですけど、うんはい、一応議長問題は決着がついたということで、はい、まあ、どんな風になったのかっていうのを手短にご説明いただけると、
うん、どこまで話せばっていうのはちょっと難しいところなんですけども、うん、一応9月議会の中で、はい、まあ、冒頭、まあ、このまま膠着してたらまずいだろうっていうことで話し合いを始めようということで話し合いを始めて、その中でずっと平行線だったもんですから、まあ、9月定例会がちょっと伸び伸びになって、
うん、ここでの論点はもうこの議長の元ではやっていけないのでやめてほしいっていうところは一貫してたんですね。これは6月から
6月からですね、
ね、はい、ずっとその話で、うん、でやめるやめないで、
そうですね、うん、
そのいわゆる会派同士のまあ駆け引きとか争いがあったということですね、
うん、そうですね、
はい、うん、そうか。でそこの決着が、
まあ、10月の5日にまあ辞めて7日に新しい議長を選挙したと、
うん、なるほど。じゃあ、まあ、もう前のですね議長さんがお辞めになって、うん、はい、新しい議長が誕生したということなんですね、
は
い、
で前回一致で決まりましたので、まあ、新しい議長をみんなで支えていって、
こう、なるほど、
また議会の信頼をちゃんとみんなで回復してみんなで議会改革を進めていこうというような流れになってますね。
一つ議長のサイドに持っていこうということはあったわけですね、
うん、ただ今回のことはみんなにとってやっぱりかなり傷が残っているので、
まあ、旗から見ると誰も得しない構造になってるな、うん、と思っていて、議員さんもそうですし、あとそれに対して議案が進まないって意味では当局や市長もそうですし、それにで一番被るのはまあ市民もそうだ、うん、ということですね、うん、まあ、そこでじゃあ決着がついたということなんですね、はい、新しい議長さんは何という方になるんですか。
尾長俊英さん、
俊英さん、はい、はい、
まあ、会派としては公明党会派だったんですけど、まあ、議長なので、うん、議会基本条例の中でですね、うんうんうん、議長は会派に所属しないとなっているので、
はい、
今は一時的にというか、まあ、無所属の尾長俊英さんですね、
ということなんですね、はい、はいはい、うちの局にも年に1回来られますよ、そういえば。
ああ、そうですか。
なんか大石公園の世話をしていて、うん、
ヤギの話がよく出てきますね。
ヤギが好きで、うん、ユリ祭りの告知によく、
うん、
割と毎年ちゃんと来られます、そこにはすごい強いコミットがあるなと思って見ていた、うん、あ、いい方だったんですけど、うん、なるほど。尾長さんが、
はい、
議長になったということですね、うん、尾長さんって、まあ、僕らもお祭りの告知とかで知ってるんですけど、はい、どんな方なんですか。
そうですね、まあ、もともとその公明会派の団長として、うん、まあ、今回の議長不信任にあたっては、うん、まあ、先頭を切って、まあ、なんですかね、議論の先頭に立っていた人っていうのも ありますね、うん、なので議会の中での、うん、まあ、その何ですか、発言権もありますし、それと責任感もある方なので、うん、まあ、公正中立にという立場を明確にして議長ちゃんとしなさいというふうに、まあ、突きつけた側でもありますので、
うん、
まあ、公平公正な議会運営をするというのをですね、本人も誓っているところなので、その辺は期待できるんじゃないかなと思ってます。なるほ
どね、はい、キャラクターとしてはどういうキャラクターなんですか。
そうですね、すごく面白い方ですね、
うん、
は
い、どう面白いんですか。
なんて言うんでしょう、
うん、
つかみどころのない
人、つかみどころがない、うん、
うん、まあ、たまに一緒にお酒飲む機会もあるんですけど、
あ、はい、
飲み始めるとなんか拍車がかかって、
うん、
すごい取り留めのない話をしだして、うん、何のオチもなかったりするんですけど、
うん、
なんか雰囲気は楽しいんですよ。
雰囲気は楽しい、
あ、なんか楽しかったなっていう記憶だけ残るっていう、うん、感じの方ですね。
そうか、明るい、じゃあ、うん、割とキャラクター明るい方なんですね。そ
う
ですね。
ただこうしっかりしてほしい時にはすごく頼りになる方で、うん、なんとなく話をしてるようでも、なんですかね、相手の意図してるところだったりその裏を読んだりする力っていうのはすごいなっていうのは、はい、今回その議長不信任の件で、うん、議論してる中ではすごく感じましたね。
お、そうなんですね、うん、一度来てもらいましょうよ
なるほど
1本分ぐらい、
そうですね、そういう機会があってもいいかもしれないですけど、はい、まあ、どうなるのかヤギの話しかしないかもしれないですけど ね、
はい、楽しみです、うん、はい、じゃあこれちょっと保留で、
はい
はい、じゃあ、議会じゃあ回り始めたということで、はい、もう初日で決まったということでいいですか。いや、
9月定例会が終わる最終日に決まった、
最終日に決まったということなんですね、はい、じゃあ、中村さんのいわゆる質問とかっていうのは、はい、その後に行われているだけではなくて、
まあ、議論を議長がどうするかっていうのも含めて議論をしながら、うん、まあ、議会を進めていこうということで、
うん、ああ、まあ、そういうことだったんですね。
ですね。
じゃあ並行して
並行してやっています。でおそらく、議長が辞めることが決まった後に、うん、まあ、最終日までには辞めるというようなところで議事も進めていこうっていう話で議事に入れたというふうになってたはずなので、
そうかそうか、その時はじゃあ、うん、いわゆる前の議長の
元 で、 そうです
ね、はい、一応議事運営は進められていたと、うん、いうことなんですね。なるほど。じゃあそこでの中村さんの質問の話に移ろうかなと思うんですが、はい、はい、今回の議会はどんな質問されたんですか。
そうですね、今回は一般質問に登壇しまして、はい、公設市場の進捗がちょっと心配だったので、うん、まあ、しっかりと協働してほしいということの念押しとですね、うん、はい、仮市場が、うん、にぎわい広場 を、うん、に作るっていうのを、まあ、予定としているんですけれども、
そうみたいですね、
まあ、本当にそこでいいのかっていうの議論もちゃんとしなきゃいけないよねっていう話だったり、仮市場とはいえそこでしっかりと営業する期間が何年かありますので、はい、建て替えてる間ですね、まあ、その間しっかり営業できるような市場にするにはどうすればいいのかっていうことをもっと話し合うべきだというようなことですね。
話が足りないよという話をしたんですね。そうですね、
まあ、当局として説明はするんですけれども、うん、一緒になって議論をするとかっていう時間がまだまだ足りないというところで、うん、ちょっと外部検討委員会では、まあ、事前に資料は渡して、はい、で意見は聞く、うん、でじゃあそこからどう変えていくのかっていうところの話っていうのはなかなか今できる仕組みじゃないので、うん、そこを本当にそれでいいのかっていうところもありますし、で市場および周辺事業者の検討委員会というものもあるんですけど、はい、そこでは行政の方はオブザーバーとしての参加なので、うん、なんか資料提供とか聞かれたらなんか答えるみたいな感じなので、うん、そこに一緒にテーブルについて、まあ、議論してほしいというようなことは一応要望としては伝えました。
筋としてはこれ公設なので、うん、市が当局がどうしたいかとか、うん、どういう計画であるっていうことの、うんうん、中に入るべきだなって単純に思うんですけど、うん、民営のもので公がちょっと関わってるっていうものではないと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その辺ではオブザーバー化するんですね。
そうですね、うん、結局市場の側の組合の人たちがこうしたいっていう要望について、はい、全て受けているとなかなか事業機関に間に合わないような形になってしまうということで、とにかく急いでるっていう印象があるんですね、
うんうん、
なんですけどそれだとやっぱり商売ができる市場にならないっていう心配が出てくるの で、
うん、 そ、 うですね、
そこをしっかり対話して乗り越えてほしいんですけど、
まあ、よその地域も市場で揉めてるわけで、
ね、そうですね、だから事業スケジュールを縦にこう市場の問題、うん、市場の人たちと話さないまま進んでいくっていうのは困るということで、うん、まあ、当局に釘を刺したというような感じですね、
うん、
ただまあ今その各部門ごと生肉部だったり生鮮部だったりというところと部門ごとの意見交換会をしながらですね、ま
あ
ヒアリングをして仮市場の建設に向けて進めていくというようなことでしたので、まあそこら辺をしっかりとやってもらうというのが大前提になるのかなと。でずっと町の人からの意見として当局がその話し合う姿勢がないというようなことをご指摘よくいただいてますので、まあそのことを重々承知してもらってですね、ちゃんと話し合いをしに行くというようなその姿勢を取ってほしいと いうことですね。
そうなんですね、はい、うん、なるほど。
でそれがまあ1点目で、
はい、分かりました。
その次がですね、那覇市観光協会、
観光協会、
まあ、観光も目まぐるしく変わっていく中で、うん、那覇市観光協会がまあどこを目指していくのかというようなことですね、うん、あの那覇市もですね昨年6月に那覇市観光基本計画というのを作ってますので、はい、まあ、観光の課題もたくさん出てくる中で、うん、まあ、その共同の主体としてですね、とその観光協会がしっかりと機能する必要があるなというふうに思いましたので、うん、質問を取り上げさせていただきました。で、まあ、那覇市は直接関わってるのかっていうと、まあ、役員の中には入ってはいるんですけども、はい、まあ、一応あの、まあ、民間の人たちが一緒になって作ってる協会ではありますので、うん、まあ、那覇市は、那覇市観光課が一応あの監督とか助言をするような立ち位置にはなってるんですね、はい、なので、まあ、そこを突破口にして、うん、ちょっと那覇市観光協会がもっと那覇の観光も未来に向かってですね、
うん、
フットワーク軽くこのなんていうか環境に対応できるような、協会を目指してほしいというようなことを伝えています。
まあ、そうですね、あの那覇市観光協会の場合って、うん、そんなに私も財務を見たわけではないんですけど、自主、うん、財源と事業とかをそんなたくさんやってるとは思えないんですよね。で市の委託事業は相当たくさんやってらっしゃいますよね。それこそあのハーリー那覇祭りもそうですし、
三大祭りはそうですね、
あと、ま、大きい事業では町前もそうですし、うん、観光案内所もそうですし、うんうんうん、全部あれ那覇市の委託だと思うんですよね、うん、はい、なかなか実習事業を回すっていうところまで、
うん、
あの体制的にいけるのかなっていうのはちょっと疑問なんですけど、うん、
で観光協会の大きな役割として、うん、こう他業種のこの意見を集約して、はい、その観光地那覇としてこうなんていうか観光地の下地作りっていうんですかね、
はい、
それをしていく役割があるので、うん、例えば飲食業 の、うん、あの組合員を増やしたりとか、まあ、ホテルとかももちろんそうですけど、うん、お土産屋さんとかパッと見観光じゃないようなところまで含めて、
はい、
いろいろな業種が観光協会に入ってもらって、うん、それぞれの切り口から観光について那覇市どうあるべきかっていうことをもうもっともっと考えて深めていっていただけるような協会になるとですね、
うん、
那覇市が抱えている課題についても、まあ、解決の糸口も観光協会の側からも出てくるんじゃないかなと思うので、
うん、
そういう意味で共同を進めていく上で必要な団体だとは思うので、まあ、そういう力をですね強化していってほしいなということを伝えています。
少し追っかけた方がいいですね、うん、今のだから状況の答えを多分いただいていると思うんですけど、うんうんうん、はい、もう少しこれは注視しないと、うん、なかなか本当にね中村さんおっしゃった機能を果たすには、
うん、
じゃあなんか足りないんだと思うんです、うん、それをしっかり抑えないと、
そうです
ね、と思いますんで、うん、これやるんだったら継続して、
うん、
なんて言うんでしょうね、ウォッチするというか、うん、まあ、
そうですね、
うん、追跡するというかした方がいいような気がします、うん、
会員獲得の妙案をずっと考えてはいるらしいんですけど、うん、何分業務が多いの で、
うん、
で業務もその業務についた予算で人を雇うので、
うん、
それ以外のことってなかなかできてないような状況だと思うので、
ね、
うん、まあ、そこを今後、まあ、協会としてどうしていくのか、うん、で那覇市としてどう助言監督していくのかっていうようなことになるかと思いますね、
うん、市民側からするとあんまり観光協会って我々の生活と、
うんうん、
あの観光この町と言われつつもそんなに教会と普段接点があるわけではなくて、町前はね初めて市民と接点が持ってた事業だなと思って非常に好感があるんですけど、それ以外のね組織のことっていうのはちょっと分かんないですもんね。
そうですね、
はい、ぜひここはじゃあ、
はい、
キープしていただいて、はい、
引き続き見ていきたいなと思います、うん、はい、であともう一点最後が公開収録の時にもちょっと話が出ました、うん、要対協の話、
はい、
あの 要保護児童対策地域協議会ですね、うん、それについて、聞こうというところで、ただまあ役割としてですね、あの家庭相談員という、うん、あの人たちがおりますので、はい、まあ、そこがかなり激務だというようなお話を聞きまして、
おうおうおう、
まあ、そこをちょっと改善していく方向で行った方がいいんじゃないかというのと、
うん、
まあ、要対協の年間何回ぐらいやってんですかっていう話とかっていうのをちょっと質問してます、うん、
なるほどね。
で
この前 の、はい、あの公開収録の若さでの時ですね、うん、いうのは民生委員の方々が割とそれぞれに、
うん、
まあまあシリアスなケースをですね、
抱え込んでいる、
抱えている、うん、そこを与太協と共有ができていないっていうことはまあ課題ですよねって話でしたよね、うん、はい、おそらく。
でこの与太協が年間でだいたい186回、うん、 で最も多い月で12月で24回、少ない月は8月で8回の開催だったと。でこれはあの児童相談所とかが、うん、あのつながる窓口になっていたりするので、そういう隔離しなきゃいけないのかどうかみたいな話が結構メインで、先ほどその公開収録の中で話してたような、民生委員さんが抱えている日頃の小さな、あの悩みだったり、さ、とっかかりの気づきみたいなところっていうのを拾う場所っていうのがなかなかないと、いうことだったんですね。で、そこであのどういう人が出てくるのかっていうと、家庭相談員っていう人が、そういう役割になるだろうと思うんですけども、今那覇市その子育て応援課の子育て支援室に7名、その相談員がいまして、彼ら全員その非常勤の職員なんですね。
非常勤なんですね。
で、その那覇市内でいろんな部で相談業務ってあるので、期限の契約が切れるとそこの別の部署の相談業務の窓口行ったりしながら、なんか食いつないでっていう形らしいんですけど、そういった専門のスキルを持っている人たちをやっぱり流出させずにですね、蓄積していく仕組みは必要かなと思うんですけど、そういう意味では那覇市があの児童相談所を持つっていう選択肢も、今後検討していく必要があるかと思いますけどね。
ちょっと出過ぎた話です。これはもう待ったなしだろうって思うんですけどね、せっかく中核市になって、
いわ
ゆる児童相談所が持てるわけでですね、今そういうスキルのある人がいるんだったらなおさらですよね。
でまたその児童相談所が、作らないのかっていう質問に対しては、人材育成とか、金銭面の課題っていうのを挙げているので、ただ今この行政がどんどんスリム化して求められていく中で、ニーズが逆に増えている部門だと思うので、そこにはもっともっと予算をかけるべきだというふうには思うので、そこはぜひ進めていただきたいなと思うんですよね。
そうですね、長期的に子どもに対するそういうケアっていうのは投資っていう部分もあるじゃないですか、だからここを介してですね、ちゃんと救われた子どもっていうのは、逆に納税者になる可能性とか、あと他のコストを下げるということも考えられるわけですよね。だからそれも含めて長い目で見た方がいいと思いますね。
そうですね、
なるほど、これはいいですね、この前の収録も受けていらっしゃる。
でダイレクトにその民生委員さんとの連携についても聞いてます、でそこでは、子ども未来部の子育て支援室においてこの民生委員さんからの相談を受けられるようになってるということなので、民生委員さんも気づいた点があれば、子ども未来部の子育て支援室に連絡してほしいというようなことでした。で、情報提供を受けた後にですね、必要とされる支援サービスにつなげていくっていうようなこともやってるそうなので、あまり抱え込まずにですね、気楽に相談してもらえれば、うまく回っていくんじゃないかというところと、前に話してたこの民生委員さんが抱え込むっていう状況を少しでも解消できれば、また次の民生委員さんになりたいっていう人のなり手もまた増えてくるような状況につなげられるんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございます。
そんな感じですね。
ですね、それでちょっと前回までいろいろゲストさんが多くて、できなかったことで、議会報告会ちょっと前になっちゃったんですが、
そうですね、8月やってますね、
8月にやってらっしゃった、その報告って今どういうものがあるんですか。
ですね、8月2日間やりまして、でその中で出てきたものの中でですね、市民の方からいろんな意見を聞くんですが、議会の報告をした後に第2部で意見交換をするんですけど、その意見交換の中で出てきたものプラス、その会場で取ったアンケートの中で出てきた市民意見の中から、これは議会でちゃんと揉むべきだろうっていうのは委員会で引き取って、所管事務調査にしたりとかっていうのがあるんですけども、これはぜひ行政の市長にも伝えるべきだっていうのを毎回、ピックアップして、それを議会の意思として伝えるっていうのがあるんですね。でそれがこの間取りまとまりまして、今回は4項目を市長に要望として出しています。1つ目がですね、第4次総合計画の中でも、この古い建物を大切にしていく、その歴史あるその街並みっていうんですかね、そういったものを大切にする那覇にしたいっていうのがあるので、
なるほど、
歴史ある建物っていうのをもっと大切にしてほしいというようなことですね。
なるほど、これ議会で市長向けに出したということですね。
であとは公園の遊具、今古くなっちゃって、テープぐるぐる巻きにされて放置されてたりする声もあるので、実は放置してるんではなくて、ちゃんと予算を取って撤去しなきゃいけないんで、撤去費用がかかるんですね。それで今順番待ちになっている状態があるということなので、それちょっと早くしてほしいよというような意見がありましたので、これは議会としても認識してますし、議会の質問の中でもたびたび取り上げられてますので、これは早くしてほしいということで要望してます。そしてこれもよく話されることなんですけど、道のですね、雑草がすごいと、 いうことで、まあ、市も
道の雑草
手入れをしてはいるんですけど、うん、やっぱり追いついてないわけですよね、うん、すぐ伸びちゃうの でこれもうちょっと市民共同で進めてほしいっていうような意見が、
ね、
あの市民の側からありましたので、うん、まあ、それを、まあ、どういう仕組みにしていくのか、うん、今でも一応公園の整備とかあの花壇整備とかっていうのは共同でやってはいるんですけど、はい、それをじゃあ少し拡大できるのかどうかとかですね、うん、結構道なので危ないところもあるので、
確かに
その辺のリスク管理どうしていくのかって話もあると思うんですけども、うん、まあ、このままじゃまずいでしょうということで、あの提案がありましたので、ま
あ、用具のね、あの貸し出しとかだけでもとかね、あってもいいのかもしれないですね、
うん、とか、まあ、何月何日やってますよっていうのがちゃんと誰かそのガードじゃないですけど、結構あの道すぐ隣でやったりするんで、事故が起きないように案内が必要かなとは思うんですよね、うん、作業していますっていう看板とか、
あと買った草の引き取りとかね、そういう意味でやっぱり行政の方も関わらないといけない部分はこう考えるとあるんですね、うん、
とあと4点目があの保育園がですね、はい、まあ、公立認可保育園でも、うん、その認可外保育園でもですね、あの、まあ、全て那覇市の子どもですので、うん、まあ、教育環境に格差がないようにしてほしいというような要望がありました、
はい、
まあ、それについてはあの議会でももちろん取り上げておりますので、うん、まあ、認可外保育園のへの支援の拡充というのが、まあ、メインになるのかなと思うんですけど、まあ、そういうところをちゃんとやってほしい、
サービスレベルをあまり差をつけないでほしい、
うん、そうですね、まあ、差がないように、まあ、しっかり足りないところには支援を厚くしてほしいというようなことですね。
なるほど、わかりました、うん、はい、最初の1点目の話なんですけど、うん、はい、この古い建物云々っていう話ではですね、うん、はい、前泊まりさんと円卓会議をさせていただいた前美希さんね、うん、はい、時に那覇市民会館のテーマを、うん、あの扱っています、はい、でそこで最近ですね、まあ、一度閉めてというか休館させて、うん、で その後何でしたっけ、耐震診断とか今後のあのどう残していくか、あるいは壊すのかっていう協議が始まるっていうふうに聞いているんですけど、うん、はい、今その話っていうのは議会内ではあるんですか？
議会内では、
あの古いものを大切にするっていうと僕今真っ先にそれが浮かんだんですけど、うん、
はい、実際この意見もですね、うん、あの市民会館でやった議会報告会の中で出てきてる意見ですので、うん、はい、当然それ念頭にあるんです、うんうん、ただ議会としてどうするべきかっていうのは今ほとんど議論っていうのはなくって、うん、ただまあ断片的にその市民会館を残してほしいっていう要望はもちろん出てますし、うん、まあ、市支所を新しく建て替えるべきだっていうような意見も出ていたり、はい、まあ、それが市長の市案としてあの地域の人に話されているという経緯もあるので、その辺はあの議会報告会でも報告をしています、うん、で今後どうしていくのかというところは耐震診断の結果次第だねという話で、はい、まあ、議会の中でも止まっていたところだったんですね、うん、でそれで耐震診断の結果が出て、うん、まあ、10月13日から市民会館を休館するというようなことですので、だからすぐに壊すわけではなくて、はい、まあ、これからどうしていくのかを話をしていくというようなことですね。なのでそのしっかり話をしてねということは議会でもあの念押しをしていかないといけないと、
うん、そうじゃないと最初に言った古いものを大切にしようっていうのの、うんうん、まあ、もちろん市民会館だけではないけど、
第四次総計の中で確か風格ある県と那覇として、うんうんうん、まあ、誇れる那覇をどう作っていくのかって話で、はい、それにはやっぱり歴史を大事にして、うん、古いものを大切にする必要があるんじゃないかっていう観点からの意見だったということです ね、
そこが、うん、議会でもうちょっと議論できるといいですね。
うん、そうですね。で、うん、議会の方も議論しないといけませんし、行政も行政の内部でパッと決めちゃうんじゃなくて、
はい、
まあ、しっかりと地域と共同してですね、うん、まあ、この建物がどういうそのものとして地域が認識していくのか、今後どう進むのかっていう話をしっかりできる場所をですね、
はい、
まあ、作ってほしいと。でそれは作るというふうには言っていたので、まあ、それは今後また町内で議論をして叩き台みたいなものを作って、また外の人たちも意見入れながらですね、
うんうん、
まあ、どうするのかが決まっていくのかなと。
そうですね、これは相当采配難しいなと思います、うん、残すにしても、
はい、
残すんだったら新しい市民会館できることになってるわけだから、うん、同じ機能はいらないって話になりますよね。
そうですね、うん、
そうするとどう残すのかっていう話と、うん、耐震上どうなのかっていうのは並行して話さないと、
うん、
ドイツ機能で残すっていうことに意味があるかっていう話もありますよね。
うん、そうですね、まあ、ただ現在その現実的に、うん、まあ、新しい市民会館ができるまでまだ4年ぐらいありますし、うん、はい、その間市民会館が那覇市からなくなっている状況ですので、うん、まあ、そこを早めに解消するために
まずは、ね、
まずはその補修するとすればどのぐらいかかるのかっていう調査を今してると、はい、 いうことですね。
ぜひね、これもオープンな場での話を期待します、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、お時間ですね、
はい
はい、何か告知はございますか。
そうですね、今月11月15日火曜日にですね、はい、またあの久しぶりにクラゲサロンプラヌラで、開催することになりますので、まあ、あのお時間合う方はですね、夜8時から
テーマは決まってんですか。
テーマはまだ決めてないんですけども、うんうん、まあ、今の議会報告がメインになるかなと思いますので、
はい
はい、そのあたりまた、
じゃあ中村さんと、まあ、ユンタクですね、
そうですね、
いろいろしたいという方はプラヌラにいらしてください、
はい、
はい、ということで中村さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。